カフェテラスのお客様、兵庫陶芸美術館から学芸員のマルテル坂本真紀子さんお招きしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
気持ちのいい季節にやっとなりましたね。
そうですね、
美術館の方はいかがですか。
やはり周囲が、ね、まだちょっと紅葉には早いんですけれども、
まだ早いですね。そうですね。
それでもちょっとね過ごしやすくなって、すごく周囲のね自然はすごく美しいので、散策いただくにはとってもいい季節になってきました。
そうですね。できた当初から森の中の美術館というね、はい、お名前もついてましたけど、はい、もうまさしく今は通り走っていると木が成長してる
ので、そうですね、ちょっと森に
見えないですよね。
見えなくなるぐらい周囲の、ね、木も育ってきて、なんか森にだんだん埋もれていってるかもしれないんですけど、
そうですね、看板がなかったら初めての方はきっとこう右折して入っていくところがわからないかもしれないですね。ね、素敵なところでいつもね素敵なまた企画もされているんですが、今日は北沢美術館所蔵ルネ・ラリックアールデコのガラスモダン・エレガンスの美という、これがもうすでに始まっていますね。
そうですね、9月10日から、はい、スタートしております。
はい、来られている皆さん方どんな様子ですか。
そうですね、実は当館始まって以来 の今回ガラスの展覧会になりまして、もともと陶芸美術館ということで、ずっとね陶芸にどちらかというと、はい、特化した展覧会を中心に行ってきたんですけれども、今回はすべて出品作品がすべて、ガラスということで、しかもね、フランス装飾芸術、ね、19世紀末から20世紀のということで、とってもなんかエレガントな、
そうですよね、
作品が多いので、ちょっといつもと違う雰囲気の陶芸美術館を、皆さん楽しんでいただいているような感じですね。
そうです、男性女性も特にこだわりなく若い方も、
そうですね、やはり女性が多いのかなとは思うんですけども、でも実はこのルレナリックって結構男性のファンも多いんですね。
あ、そうですか。
なので割と中高年の男性の方のお姿も結構、いらっしゃったり、若い方もねお好きな方は好きなので、割とそうですね、幅広く来ていただいているかなという、今始まったばかりですけども、
は
い、
じゃあ早速そのルネ・ラリックという方をまずはご紹介いただきましょうか。
そうですね、ルネ・ラリックというのは、人の名前なんですけど、19世紀末から20世紀前半にかけて活躍した、フランスを代表する装飾工芸家なんですけども、現在も続いているフランス切手の高級ガラスメーカーのルネ・ラリック社の創業者でもあるんですね。
はい、
でルネ・ラリックっていうのはちょっと変わった経歴というか、少しなんていうんですかね、最初は実はジュエリー作家としてキャリアをスタートするんですけれども、50歳あたりでガラス工芸家に転向するという、
ちょっと遅いですよね。
そうですね。なので今回のタイトルにアールデコのガラスっていうふうに書いてるんですけど、今回ご紹介するのはそのルネ・ラリックの中でも前半のこうジュエリーではなくて、後半に活躍したそのガラスの作品、
はい、
でそのルネ・ラリックが活躍した時代というのが、実は後ほどねまた詳しくご紹介したいと思うんですけど、アールデコっていう風な、と呼ばれている装飾様式というか、そういうものが流行った時代に、はい、ちょっとガラス工芸家として活躍した、そんな作家になるんですけれども、
そしてこの北沢美術館というのが、
はい、それがですね、はい、実は長野県の諏訪市というところの、もう本当諏訪湖の湖畔にある、美術館なんですけれども、もともと北沢バルブっていうバルブの会社、バルブメーカーで、はい、今は株式会社キッズっていう名前に社名は変わってるんですけれども、そこの創業者 の、北沢さんがお集めになった収集品を収集収蔵展示している美術館があって、でそこが日本画とあとフランス そのガラス工芸作品がたくさんお持ちなんですけれども、はい、中でもそのフランス その、ガラス工芸のコレクションは1000点ほどお持ちで、
すごい、そうですか、
はい、でその、世界屈指のガラスコレクションなんですけど、その中でもラリックが350点ほどお持ちなんですけど、
すごい、
その中から、はい、ちょっと厳選をして当館では182点の作品を展示しています。
はい、そうですか。 直々に坂本さん見に行かれて。
そうですね、実はこれ巡回というか各会場で、はい、展示している作品はそれぞれちょっと違うんですけれども、350点の中から、各会場に合わせて、そのラリックの色、初期から晩年までのこう作品をこう終えるような作品を選んで、構成をしているんですけれども、はい、
巡回と言いましたらあとどこがあるんですか。
うちが実は最後になりまして。
ということはもうこの機会を逃すと。
そうですね、はい、しかも長野県 の, その北沢美術館さんでそのラリックばかりを、ね、ずっと展示しているわけではないので、
そっかそっか、いろいろあるので、
はい、なのでまとめて見れる機会っていうのが実は少ないの で, でしかもこうなかなかね長野県の諏訪まで
ちょっとそうですね、今のこの時期
遠いということでそういう意味でお好きな方は長野行くのは遠いけどここで見れて嬉しいということで、
やはり
来ていただいたりとかしてますね。
そうですか、はい、そして今のお話の中にも出てきましたアールデコ、文字としてそしてアールヌーボーという言葉も合わせてなんとなくただフランス語ですのではっきりと分かっていないところがあるので教えていただけますか。
は
い、
そうですね、まずアールヌーボー、アールデコって言われているのは、はい、主に装飾工芸 の, 様式、その当時流行ったスタイルを、指す言葉として、はい、使うんですけれども、はい、まずアール・ヌーボーっていうのは、はい、アールっていうのはフランス語で芸術という意味で、ヌーボーというのが、新しいっていう、はい、ボジョレ・ヌーボーのヌーボー新しいっていう意味で新しい芸術っていう名前でまず先にそのアール・ヌーボーという様式というか流行が出てくるんですけど、はい、それが19世紀の末から20世紀の最初にかけてなんですが、もともとちょうど19世紀の半ばぐらいから、はい、実はヨーロッパの方で万国博覧会っていう、
はい、
世界中のいろんなものを集めて展示をするっていうようなことがこう盛んに行われるようになって、はい、でその中では実は日本の工芸品とか、浮世絵とか、それまであまり知られていなかった、日本の美術工芸というものがヨーロッパに紹介されるんですけど、はい、その中で日本 の, その自然の描写、浮世絵の中でもそうですし、あと工芸品の中でもそうなんですけど、その線のこう描き方とか空間の取り方とか構図の取り方とかっていうのがすごく独特 で, 独特で、それがとっても流行るんですね、とっても流行してジャポニズムっていうふうに言われるぐらい日本趣味がこうヨーロッパで流行るんですけど、
ジャポニズム聞いたことあります、はい、あ、そうなんですね。
その流れを受けてですね、そのヨーロッパの装飾、装飾様式というのも、植物とか、こう自然のモチーフを使って、こう流線形というかそのものの形を、模様の形をそのままフォルムに生かしたりとか、その描き方もちょっとそのジャポニズムの影響を受けた自然描写というものがすごく流行りだして、はい、それがこうヨーロッパの新しい、
はい、
その装飾芸術の様式になっていくんですね、
はい、
それがアール・ヌーボーって言われているもので、はい、実はラリックがジュエリー作家として活躍してたのが、まさにこのアール・ヌーボーがとっても流行してた時代に、やはり自然のモチーフ、植物とか昆虫とか、あと人物とかそういうものをモチーフに割とちょっとユニークなジュエリーを作ってとっても高く評価されていたっていうのがあるんですね、でその後流行るのが実はアールデコなんですけど、で大体そのアールヌーボーは20世紀の頭ぐらいにだんだん流行としては落ち着いてきて、で時代はどんどん近代化して、都市生活も発達して、例えばすごく電気が一般家庭に広がったりとか、いわゆる新しいテクノロジーとかが、一般市民にも浸透して、新しいこう、モダンなものをこうみんなが求めていく、そういうライフスタイルに変わっていくわけなんですけど、それに合わせてそのアール・ヌーボーからこう新しいその時代のモダンなそのスタイルに合わせて、またちょっとやっぱり装飾工芸の様式がちょっとモダンなものにこう変わっていくんですけど、それを最終的にアールデコっていう風な言い方をしてるんですけど、そのアールデコっていうその名前のきっかけになったのが1925年にパリで開かれた 現代装飾美術産業美術国際博覧会っていうなんか長いタイトル の, あの博覧会があって、それがあの世界中から、まあ、当時のこう最先端 の, あのデザインを紹介するような博覧会だったんですけど、その展覧会の中であの装飾芸術って言葉がアールデコラティフっていう、はい、あのフランス語があって、ですごいそのタイトルが長いので、博覧会をこうあのこう短くしてエキスポ、アールデコっていう風なこう、はいはい、通称になってて、ははは、でそれがこうそこで紹介されたスタイルっていうのがこう象徴的なものになって、アールデコっていう言葉が、あ、まあ、使われた、はい、使われ始めたっていう、でこのあのラレックが活躍してたあのガラス作家として活躍した時代が、はい、まさにアールデコの時代だったという。なるほど、はい、
モダンになったとおっしゃいますけど、要するにちょっとこうあの省いていかれた。
そうですね、あのおっしゃるようにこうなんかあのアールヌーボーだとこうすごくあのちょっとリアルな植物の模様だったりとか、ちょっとくねくねしたこう流線形をこう、はい、あのこう多用するんですけど、でももうちょっとこうシンプルな 線だけで、シンプルな線、あるいは幾何学模様とか、はい、直線的なもの線とか、そういうものを用いて、でなんかあのちょっとこうモダンなあの感じにしていくんですけど、はいはい、
で今回タイトルにもう一つモダンエレガンスがついてますね。
そうなんですよ、であのラリックというのはすごくその現代性というものを追求するんですけど、一方でやっぱりそのフランスがやっぱりその宮廷文化からこう発展しているこう独特のやっぱこう洗練されたこうエレガンスというものをやはりモダンになっても求めるっていう、あのやっぱりあのものがあって、なんかそういうものに応えるためにモダンなんだけれどもとってもそのエレガントな部分も残している、それがラリック の, あのこうデザイン作品のこう大きな特徴なので、こうまさにモダンエレガンスの美っていうのがこう一番なんかこうラリックのガラスの作品をの特徴を示すのにぴったりな言葉だなということで、そのタイトルがついています。
そうですか。じゃあ早速、まあ、今回の特徴フリーペーパーの方にもお書きいただいてますが、改めてご紹介いただけますか。
あ、そうですね、まずあの、ラリック の, あのガラスはあの、まあ、先ほども言ったようにそのモダンでエレガントなあの感じなんですけど、あのいろんなあのものをガラスのこう素材の魅力、やっぱ透明ガラスを中心に展開するんですけど、とってもそのガラスの魅力っていうものと、あとまあその新しい可能性みたいなものを、まあ、ありとあらゆる形で、あの、まあ、あの実現していく、だからとってもたくさん の, あのアイテムで、あの表現していくんですけど、まあ、最初香水瓶から始まって、あ、まあ、花瓶とか化粧道具とか、まあ、アクセサリーとか、で、まあ、テーブルウェアとか、でそういう本当にそのいろんなこうあのエレガントな作品を通じて、まあ、まずそのガラスの魅力とか、そのやっぱりそこにこう通底しているフランス独特のなんかこうエレガンスの世界、そういうものがまずあのこう体感で作品を見て、そこから体感できるような、そういうあの展覧会にまずはなっています。
はい、その中から182点ですか、はい、今回やはり同じようにあのお部屋を3つ分けて。
あ、そうですね、今回4つなんですけど、
今回4つに、はい、
あの今回の展覧会のこう構成としては、はい、一応大きく分けて2章仕立てで、で第1章では、まあ、まあそれこそあの初期から晩年までのラリック の, そのガラス作品のこう変遷を時代ごとに追ってこう見ていただけるような構成にまずしていて、で後半はまああの日々の暮らしにきらめきを与えるみたいなことで、今度はアイテム別に、はい、香水瓶とかあの化粧道具とか、あのアクセサリーとか、はい、あのそういう項目をテーブルウェアとか、ちょっとこうアイテムごとにちょっと印象的なものを、あの紹介をしているような、あの二部仕立て で,、はい、で一応あの182点の中にはあのデザイン画とか、あとあのちょっとカタログ類も少しだけ含まれてますけど、
はい、
それ以外は大体ガラスの作品が中心になります、
やっぱりあのジュエリーからあのの活躍があって、今度こちらのガラス作品ということで、透明っていう部分がまあ共通だと思うんですけど、その特徴はものすごくこうジュエリーでは まあ、小さいもの、
そうですね、
この作品だったらどのぐらいの大きいものになってますか。
むちゃくちゃ大きいものっていうのはなくて、はい、あと、まあ、基本的にはラリックはガラス工芸家に転身した後、鋳型を使って基本的には一点一点 の、 制作ではなくて、量産していくんですけど、すごい、
それはまた作家さんにしては珍しいですよね。
そうですね、ジュリーは本当に一点一点作るんですけど、ね、はい、でそれがまた大きな目的だったと思うんですけど、でも量産といっても機械でこうね、パカって全部機械化してできるわけじゃなくて、鋳型を使って、はい、やるんですけど、まあ鋳型を作るのも抜くのもガラスを扱うのにやっぱすごい高い技術を持った職人の手を経ないと絶対にできないですし、で鋳込んだ後に装飾技法をいろんな装飾技法をまた加えて、もう量産品とはとても思えないようなクオリティのものを作るんですけど、それはその芸術性っていうものと多くの人々の手に渡る生活 の、 こう工芸品っていうところを両立させるため の、 工夫というか、でガラスが比較的当時その、まあ、比較的手に入りやすい材料で加工もしやすいということで、ジュエリーの、ね、一点一点のこう、
そうですね、
制作よりも、はい、より多くの人 の、 生活空間の中にこう行き渡るっていうことを、まあ、夢見ていて、でそういうこともあってガラスの方にこう転向していったんだと思うんですけど。
そうですか。今回はじゃあ4つのお部屋ですけども、2つの章に分けていらっしゃる前半の方が、ね、はい、ラリック自体の初期から晩年までの作品の変遷、はい、そして後半がアイテムベースということで、香水の瓶だったらどんな特徴のものがあったりするんでしょうね。
香水瓶がね、素敵なんですよ、本当に。
じゃあそのあたりは一曲お届けして、 そうですね、そして今日お持ちいただいたこの図録を見ながらお話しいただきましょう、はい、そして今日の一曲お持ちいただきました、はい、ご紹介ください。どんな曲ですか。
そうですね、実はフランスのフランスアトリフォーっていう人の映画で、突然炎のごとくっていうタイトルの、はい、1960年代 の、まあ、モノクロ映画があるんですけど、その中で、女優のジャンヌ・モローが
有名な方ですね、
歌っている、はい、一曲なんですけど、はい、つむじ風というタイトルの名前の。
なぜ今日それをリクエストしてくださったんですか。
それはですね、ラリックのこう代表作の一つにつむじ風というタイトルの作品がありまして、
そうなんですか、
ちょっとそれを見た時にすごくなんかこの曲がずっと頭に回ってて、準備中ずっと頭に回ってたの で、 ちょっと今回持ってきました。
じゃあまずはご一緒にお聞きいただいて、それをこうイメージしながらまた後ほど作品のご紹介いただきます。
はい、はい、
最後には鳥の声も、ね、ね、入ってますね、はい、もう一度タイトルと。
そうですね、これはフランスアトリフォー の、 突然炎のごとく、日本語ではそういうふうに訳されてるんですけど、はい、まあそういう映画の中で女優のジャンヌ・モローがこうギターに合わせながらこう語りかけるように歌うっていうもので、つむじ風というタイトルがついています。
はい、つむじ風、はいはい、そしてそれを選ばれた理由が、先ほど一曲お送りする前にお送りした香水の瓶、
花瓶なんです。
花瓶の方ですか。
はい、大きな、はい、大きなというか、はい、花瓶なんですけど、とってもちょっと特徴的な花瓶で、ポスターとかチラシとかの表面にも何点か、はい、展示している中で使ってるんですけど、これですね。
すごく綺麗な、ハニー FM のフリーペーパーの3つ並べたお写真の一番右側ですね。
はい、これがつむじ風っていうタイトルがついていて、まさにこう、ね、風がこうこう渦巻くようなすごいダイナミックな、はい、デザインなんですけど、これは1926年 の、 制作になってますけども、ちょうど本当にそのアールデコって言われてるその様式というか、そういうスタイルがとても流行っていた時代に作られたもので、それをこう代表するような作風 で、 さらにこう結構ガラス、すごい厚いこうガラスをものすごい強い高圧力をかけて鋳込んであるので、ものすごくその凹凸が 深いんですね。
あ、
そうなので、とってもそのガラスがこう凹凸が深いとこう光の屈折とかもすごく強く出て、
綺麗ですね。
ものすごくその奥行きもあって、すごく存在感のある作品で、しかもこう黒でエナメルで彩色してるんですけど、
エナメルで、はい、
透明ガラスと黒ってモノトーンのね、だからとってもこう落ち着いた感じ で、やっぱモダン、
本当にモダンな感じに
見えるんですけど、
はい、ああそうよ、その作品と同じタイトルだったので、
だったらちょっと、
はい、リクエストしていただきました、はい、でもちろん CD もお持ちいただいたということで、はい、ご一緒に聞いてきましたけども、じゃあ早速、はい、香水の実、こちらのご紹介もちょっとお願いします。
そうですね、は
い、
ラリックにとってそのガラス工芸家に転向する大きなきっかけとなったのが、うん、実はフランソワ・コティっていう今でもねコティ社って香水のメーカーがあるんですけど、はいはい、そのフランソワ・コティっていう人との出会いが実はきっかけで、もともとそのコティがラリックがすごくジュエリー時代に大変活躍してるんですけど、その斬新なこうデザイン力、すごくエレガントで斬新なデザインをするんですけど、そのデザイン力に目をつけて、最初は多分香水のラベル のデザインを依頼してっていうのがまず紙のラベルなんですけど、はい、そこからガラス、そう香水瓶にこうつけるガラスのラベル、っていうものを提案するんですね、ラリックが作って。
斬新ですね、紙じゃなくてガラスの。
そうですね、ガラス でしかもその香水瓶っていうのは、香水っていうのは匂いなので、こうなんかその匂いの素晴らしさっていうか、こう魅力をなんか視覚的に伝えるのってすごく難しいですよね。難しい
ですね。
でもそれをコティはやっぱりその自分の香水を多くの人にこう魅力を認めてもらうために、こうどうにかこう視覚的にこう訴えるなんか素晴らしいデザインが欲しくって、でラリックがそれをまあ提案するような形で、この香りの魅力をこう造形化するっていうことに力を入れるんですけど、で最初はまあガラス、まだちゃんとした大型の工房というかガラスの工場を持ってなかったので、最初はまあラベルだけ、こちらの作品とかは、香水瓶はバカラが作った量産した瓶の上にガラス そのラベルを溶着するような形でまずスタートするんですけど、でこれがやっぱりとっても人気が出て、
ね、
コティの新しいその香水のラベルだったんですけど、それがとっても受けて、でやっぱり瓶もデザインしてほしい、作ってほしいということで、
はい、
ちょうどコティから、ある程度まとまった注文を受けたっていうところを、転機と捉えて、
はい、
パリの郊外に工房、ガラスの工場を作って、でガラスの瓶もデザインと生産を始めるっていう、でそれがまたとっても売れる
そうなんです、ね、
っていうことで、まずガラスの製作に入るきっかけとなったのが、香水瓶で、その香水の魅力をとってもこうエレガントな、美しいデザインでこう表現して見せて、それがまた当時 の顧客層にとっても受けっていうことで、なんか優雅な、ちょっと最初の頃はやっぱりアールヌーボーのちょっと香りも少し残ってるような、はい、そういう雰囲気のものもあるんですけど、であとやっぱりフランスの富裕層の方、こういうものを買う富裕層の方っていうのは、やっぱりそのなんといってもギリシャローマのこう神話のテーマだったり、はい、その伝統的な、ね、ものもとっても好きなので、自然のモチーフも入れるんですけど、そういった古代ギリシャローマ のモチーフなんかもうまくデザインに織り込んで、こう顧客 の好みに、合わせていくというか、なんかとってもこうなんかエレガントな、常にエレガントな感じのデザインになっています。
もうこれは使い終わっても置いておきたいですね。置いてお
けますね、飾っておけますよね。
そうですね、とてもユニークな形もありますね。いろいろとじっくり見ていくと時間がなくなってしまい
そうですね。そうですね、
いろいろとご紹介いただきます。どうぞ次はいかがですか。
そうですね、で香水瓶、コティと の関わりで香水瓶をまずスタートするんですけど、はい、やっぱり他の香水会社からもすごい依頼があったりして、
そうなんですね、
どんどん制作のこう範囲を広げていくんですけど、でその工場を持って あの借り受けたのが1908年で、量産体制築いてあの本格的に創業するのが1909年なんですけど、
で
その後、はい、あの第一次世界大戦がまあ1914年に始まってしまうので、でもそれまでの間にもう一気にいろんな香水瓶だけじゃなくて、あのまあ花瓶とかその他のガラスで作れるものを本当にいろいろ範囲を広げていって、まあ、その第一次世界大戦前までにはもう、あのかなりのデザインをあのやってたみたいなんですけど、ちょっと間にあの大戦が、あの1914年から18年までがちょっと第一次世界大戦ということで、はい、ヨーロッパはちょっとあの大変な状態になるんですけど、それが終わった後がね、ちょうど、あの第二次世界大戦が始まる前の間の、あのこうゆとりのあるところで、あの一気にこう人々の、ね、暮らしも平和が戻って、人々がこう新しいモダンなものを求めて、こう豊かな暮らしっていうものにこう興味を持つので、その1920年代のこう、あの勢いに乗ってこのガラス作品がアールデコ の、ね、あの時代のものがあの一気に花開いていくというような感じなんですけれども、
もうページをめくるごとに色も透明感もデザインも全て素敵ですね。
そうですね。で特にあの基本的にあのラリックは透明ガラスを中心に、まあ、ただその煮込んだ後にその模様のところわざとあのフロスト加工、あのすりガラスの加工をして、その立体的にその模様を浮き上がらせたりとか、あとちょっと顔料を混ぜたあのアラビアゴムを塗り込んでちょっとこうあの描き落として、ちょっと色目をちょっとこうあの古色を帯びたような色目を入れたりとか、そういう加工もあの行うんですけど、特に1920年代になってくると、あこのねオパルセントガラスっていうちょっとこうあの乳白色のあの作品だったりとか、あと色ガラス、あの鮮やかな色をもうガラスにそのものに入れた色ガラスとか、そういうちょっとあの透明ガラスと違うものも積極的にあの素材に取り入れていくんですけど、このオパルセントガラスっていうのはちょっと面白くて、あのこれこのねあのバッカスの巫女っていう作品が、
これもね、フリーペーパーの方に、ね、はい、デザイン、左側にあるデザインですけども、
これあの普通に前から光が当たってると、はい、あのいわゆる乳白色のガラスで、はい、間にちょっと入ってるのがあの青い色はあの、
ね、
色が入れてあるんですけど、はい、これがあのその光が当たってる反対側の逆光で見ると、こんな風に
あの、あ全然違いますね。
そうなんです、この夕焼け色みたいに変わるっていう素材 の、
は
い、
あの琥珀色みたいになりますね。
そうですね、なんかあの色が変わるっていう性質があって、でこのオパルセントガラスっていうのがあの、まあ、別にラリックがあの開発した素材ではないんですけど、もともと17世紀にあのベネチアで開発されたガラスの素材 であのヨーロッパでもあのフランスでも一時ちょっと流行ったらしいんですけど、19世紀前半ぐらいに、その後別にあの特に流行してたわけじゃないけれども、ラリックがこうやってあの取り上げたことによって、あのまた流行したっていう
改めて皆さんが注目した、
ね、素材になりますし、あと、まあ、あのカラーのねあのすごく鮮やかなあの青とか赤とかオレンジとか
出てきますね、
はい、
そうですね、
こういうあの色ガラスっていうものも、あのこう取り上げていて、まあ、やっぱりそれは時代が求めていったちょっとこう力強さだったりダイナミズムだったり、こうあのちょっとモダンなこう、ね、あのスタイルに合わせてあのそれも活用していったっていうようなのがあるんですけど、
ネーミングも面白いですね、それぞれにね。
あそうですね、はい、あの結構これなんかはあの自然のモチーフを用いてるんですけど、あの亀とかね、亀の甲羅がのモコモコと、
なんだかこうモコモコしてるなと思ったら亀というネーミングがあるので、
そうなんです、
亀の甲羅だという、
そうなんです、しかも甲羅だけじゃなくってよく見るとちゃんとあの頭と足と全部あって、
そうなんですか、
それがずっと連続模様になるようになってたりとか、
はい、ぜひ皆さん会場で実際にご覧になってください。
そうですね、割となんか自然のモチーフもとっても多いんですけど、あのラリックってあのシャンパーニュ地方 の、はい、あのアイ村っていうその結構自然が豊かな地方の村で、あの母方の祖父母のお家で8歳まで過ごしてて、
感性がそこに
自然の中で暮らしてたので、なんか自然に対する思いみたいな親しみみたいなのがすごくあるので、モチーフとしてはたくさん自然のモチーフもあるんですけど、すごくそれをなんか憎いようなこう構図でとってもおしゃれに、
そうなんです、おしゃれなんです、
おしゃれでちょっとくすっと笑ってしまうような親しみやすいこうデザインに、取り入れていますね。
次のページにも私たちが見覚えのあるトンボとか朝顔がまたモダンに、
そうですね、全部出てないので、このカタログが実は350点で、ね、はい、全部収録されている図録なんで、はいはい、そこからこうちょっと厳選しているので、残念ながら全ては出てないんですけど、
そうですか、はい、あとはどれをご紹介いただけますでしょう。
そうですね、あとまあラリックのすごく代表的な仕事の中で、はい、そのアールデコ博覧会、先ほど申し上げた1925年パリで行われた博覧会で専用のパビリオンを出して、さらにいろんなパビリオン の装飾も手掛けて、うん、で結構大活躍して、そのアールデコ博覧会の中ですごく重要な役割を果たすんですけど、 その中でも呼び物だったのが、はい、実は野外に設置された、噴水塔、
お写真あります、
はい、ちょっとしかも中に電飾を仕込んで、夜ライトアップできるんですけど、
すごいですね、
これが全部で、高さ15メートルで、
すごい、
16段あって、でこれ全部ガラスの女神像がはめ込まれて、左のこの、
はい、あります、
はい、この作品が展示されてるんですけど、こういう女神像が1段に 8体、全部で128体かな、のガラスの塔を作ってあったんですけど、まあ、それが本当になんか本当代表的なというか、ガラスのこうガラスでできるこうなんか建築というか、ガラスのこう可能性、外装とか内装とかにも使うガラスの、しかもこう光をうまく使う、光っていうのはここで言うと電気のことですけど、それを利用したなんかガラスの可能性みたいなものをかなりダイナミックな形で人に示すことによって、なんかガラスがもっともっとこう建造材としてもっとこう使えるんだ、この魅力があるんだってことを、ものすごくそのこうエネルギッシュに伝えたという意味ではすごく重要な仕事なのかなと思います。
本当ですね、まさかこういう塔、噴水塔になるとは。
そうですね、
15メートルですか。
そうなんです、
すごいですね。
なんかこの同じその時 その、に使われてたものではなくて、同じ型を使ってその後に一点一点こうやって販売をしてたみたいですね。
あ、その女神像ね、
はい、でそのうちの1点が今回来ていて、でこれも中の下の人とこう上の人と大きさが
やっぱり少し
背が違うの で、はい、で全部女性なんですけど、下の方がこう多分年上の女性で、上は肖像像になっていくので、
そうなんですか、
これがなんか多分割と上の方の、まあ、何段目かわからないんですけど、上の方のかなっていうふうに言われてます。
あ、そうですか。その他はいかがでしょう、皆さんに見どころとして。
そうですね、はい、いろいろあるんですけど、であとやっぱりアールデコ、先ほどのつむじ風と同じようにその時代に作られたものが本当にその、はい、ラリックって1921年にパリの郊外のこう工場も、まあ、稼働は続けるんですけど、さらにアルザス地方のビンゲンシュルモデールっていうところ、もともとガラスを作ってたようなこう地方なんですけど、はい、そこに第二の工場を作るんですね、
はい、
でそこですごく今度は近代設備もこう入れた、もっとこう量産体制、もっとこう高度な作品が作れるように、その設備をこう整えて制作をするんですけど、なので1920年代以降の作品っていうのは、このつむじ風もそうなんですけど、ものすごくその高圧力でぐっとこう作品を追い込んでいったりとか、割と高度な、なかなかその同じ量産といっても難しい型から抜くっていうような、そういう作品を作っていくんですね。でその頃の作品というのがやっぱすごく力強くて、でガラスもとっても分厚かったりするんですけど、その分厚かったりその厚みがこう変化がある作品っていうのは実はすごく作るの難しくって。
あ、そうなんですか。
でガラスもやっぱり すごいゆっくり冷まさなきゃいけない除冷っていうんですけど、徐々に冷ましていくんですけど、はいはい、それがあの厚みが異なると、あのその除冷時間が本当は違うので、やっぱ割れやすかったりするんですけど、そういうのもこう気を使ってあのかなり複雑な、あの作品にチャレンジしていきまして、なので今回あのフリーペーパーにはちょっと使ってないんですけど、はいすねはい、あのナディカっていう、あの晩年を代表する作品があるんですけど、
綺麗なラインですね。
これもね割とあの大きさもまあまああって、
で
これ
が今両手を広げてらっしゃいます。
これぐらい、そうですね、
30センチぐらいに、
そうですね、はいはい、これがあのこうなんか取っ手がまあついてるんですけど、その水の妖精というか水の繊維が2人こう絡み合って、はいね、足がこうずっとあの横に広がっていってくるくるって回って取っ手になってるんですけど、ちょっとすごい斬新なあのデザインなんですけど、これが普通だったらあの取っ手と本体を別に作って溶着するっていうところなんですけど、これは両方一緒に
鋳
込んでるですね。でそれをやろうと思ったら相当な技術が必要なんですけど、この1930年代ぐらいにそういうまたあの技術をあの編み出して作り上げた、まあ、ラリックの晩年の傑作の一つというふうに言われているんですけど、ね、これはちょっとぜひ第3室目のこう、はい、入り口すぐのところに展示してるんですけど、ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。だんだん時間がなくなってきたので、ぜひ皆さんあのギャラリートークがね、あの10月29日土曜日、それから11月19日土曜日ありますので、こちらもご利用になられてね、はい、ぜひあの坂本さんのいろんなお話を引き出していただきながらご本人も楽しんでいただきたいと思います。そしてあのこの時期ですからいいイベントがいろいろとありますので、
そうですね、はい、ちょっとあの、まあ、丹波篠山という場所が ね、あの秋はもう本当にシーズンということ で、ね、あのまあ、黒豆の枝豆もねそろそろ10月の頭に出てくるんですけど、今年もあの、丹波のね、あの陶器祭りが、はい、あの通常ですとね10月の第3週土日にやってたんですけども、そうそうそう、ちょっとここ何年かコロナで、はい、あの分散型の、あの開催にはなってるんですけども、はい、一応の秋の里巡りっていうようなタイトルで、はい、10月の6日から10月の23日まで、うん、まあ、週末を中心に、毎週あのどこかで何かイベントをやるっていうような、
逆にお出かけしやすいかもしれません ね、集中しないのでね。
そうですね、昨年もそれですごくあのここあの好評を得て、あの結構あの毎週週末ごとにお客様がたくさんいらしてくださったんですけど、
ね、
あのそんなイベントがまず10月にはありまして、うん、はい、であとあのいつもあの展覧会のね、あの、関連ワークショップ、ね、ということ で、はいはい、で今回ガラスなので、何をワークショップやろうかということ で、ね、本当にいろいろ当館の陶芸指導員といろいろ話をして、はい、今回は実はあの白丹波でアールデコ風に挑戦という丹波焼き の、は
い、
あの上にあの白化粧をかけたあの白丹波って言われている焼き物があるんですけど、はい、でその上にあのさっきあの紹介したつむじ風っていう作品が、はい、まさにその黒のエナメルで彩色してるんですけど、はい、まあ、エナメルっていうのは要するにガラスの成分が多い、そこに顔料を入れて、で、あの低い温度で焼き付けるっていう、まあ、七宝の技法なんですけど、それを白丹波の上にエナメル彩あの上絵付けで、あのアールデコ風の模様を施してちょっとアールデコの花瓶を作ろうっていうワークショップが11月の6日に、行われる予定です。はい、まだあの募集しております。
あ、いけますか。はい、たくさんだったらあれですかね、
ちょっと抽選にな ってしまうんですけども、はい、こちらがあの、10月の6日まで申し込み受け付けてますので、
そうなんですね、
ぜひと思います。
わ、
はい、
かりました。
で、あとあの会期中、その先ほどの秋の里巡りの間に、当館ではあの、10月の15と16にちょっとこう秋のおもてなしということで、あ、はい、あの先着50名様に丹波焼きの小皿をプレゼントさせていただいたりとか、
はい、
あのちょっとあの触れ合いマルシェということでちょっといろいろ少しお店が出たりとか、そういうあります。で、あと会期中に結構あの実はあの美術館の施設の中あのセミナー室というところで、はい、あのコンサートもあって、一番近いのは10月の9日の日曜日、
はい、
ギオバウム ソプラノピアノの調べということで、うん、コンサートがあって、その後11月5日は、パナシェっていうグループの方が、演奏を3人で、
うん、
ピアノとフルートとビブラフォンの3つで楽器でされて、
演奏いろいろとありますね。
はい、あと11月20日には邦楽グループサンクロスっていう方のグループ、うん、ちょっと日本の伝統的な尺八とかですかね、このようにまたちょっと会期中にコンサートもありますので、はい、全て美術館にお問い合わせいただけましたら、また申し込みの方を受け付けますので、
はい、ホームページも見ていただけたらいけます ね、
はい、
じゃあ最後に一言皆さんにメッセージお願いします。
はい、ちょうど季節のいい丹波笹山 の、 当館でフランスのね装飾工芸品ということで、ガラスはとってもまず魅力的な素材なんですけど、すまたラリックのやっぱ卓越したデザイン力によって本当にいろんな形に表現されたガラスの魅力をぜひ会場でご堪能いただければというふうに思っています。
ありがとうございました。今日お話を伺いしましたのは兵庫陶芸美術館学芸員マルテル坂本真紀子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。